広報津南、新潟県津南町、2020年5月20日号、ナンバー707号。1ページ、表紙の写真。11年ぶりに新しくなった洪水ハザードマップ。平常時は穏やかな信濃川ですが、内容を確認して緊急時に向けて水に備えましょう。写真の説明。信濃川の岸辺から対岸に向けて川の流れを水面近くから写した写真です。川は左側から右側に流れ、背になっており、水面から頭を出している多数の大きな黒い石が見え、一面に白波が立っています。背の白波と対岸の崖の樹木の濃い緑色、それと青空が鮮やかなコントラストを見せています。表紙の中央部、縦に白抜き文字で、水に備えると書かれています。写真終わり。2ページ、目次、コンテンツ。フィーチャーズ。3ページ、新しくなりました、津南町洪水ハザードマップ。6ページ、観光地域づくり課 DMO 推進室緊急リポート。見えないコロナウイルス。でも見えてきた経済への影響。8ページ。特別定額給付金。子育て世帯への臨時特別給付金。レギュラーズ。9ページ。見て知って得をする河原版。12ページ。国保だより。14ページ。生き生き大好き津南町。16ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。17ページ、津南の文芸。18ページ、病院祭時期、年金コーナー、百日運動、議会コーナー。19ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。20ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が2枚あります。写真の説明。津南町洪水ハザードマップの押し付け泊丸本村地区の部分の写真と、同地区を長坂から見渡した写真です。写真終わり。町では、津南音声役の会に、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
3から5ページ、特集、新しくなりました、津南町洪水ハザードマップ。町では水防法の改定を受け、河川管理者である県が公表した信濃川洪水浸水想定区域図をもとに新しい洪水ハザードマップを作成しました。新しい洪水ハザードマップの最大の変更のポイントは、設定降雨が計画規模50年から150年に一度から想定最大規模おおむね1000年に一度となった点です。また、過去の浸水実績として、観測史上最大を記録した東日本台風、令和元年台風第19号時の浸水実績も合わせて記載しました。有事の際にどのような避難行動を取ればいいのか、情報はどう入手すればいいのか、この機会にぜひ考えていただきたいと思います。自分の命は自分で守る。そのために日頃から一人一人ができる備えを行いましょう。図1。魚眼レンズで撮った信濃川流域の写真があります。真ん中に、2020年3月保存版、津南町洪水ハザードマップと大書きされています。写真に、 矢印が2つ向かっています。変更ポイント1、想定最大規模、1000年に一度発生する規模を想定。変更ポイント2、町民の皆さんの主体的な避難に結びつくよう防災情報を。図終わり。洪水ハザードマップはこう見る。ハザードマップの表面、裏面が載せられています。図2、表面、全町のマップと注意事項が載っています。マップに向かって吹き出しが2つあります。自分の命は自分で守る。家族で避難について考えてみよう。広域の避難を行う際、危険箇所をチェック。図3、裏面、地区別マップが示されています。吹き出し、該当する地区にお住まいの皆さんは、より詳細を確認。図終わり。すぐに引き出しに入れないで、ハザードマップを使って考えよう。台風が来そうな時に見ればいいか、と言って、すぐにタンスや引き出しに入れてしまうのはもったいない。ご家族や集落の皆さんで一度ハザードマップを開き、活用してみてください。自宅や職場、普段利用する道路を確認するほか、すでに全戸に配布している土砂災害ハザードマップも用いて、豪雨時の自分たちの行動を考えてみましょう。図の説明。1から4の図があり、矢印で結ばれています。それぞれに家族のイラストが描かれています。1、自宅の位置と最寄りの避難所を確認し、丸をつける。2、避難経路を考える。3、実際の避難を想定して避難してみる。4、振り返ってみる。イラストに文字が書かれています。川が溢れた時の避難は？避難所まで移動できない時、代わりとなる場所は？非常時に持ち出すものは？図終わり。いつ避難したらいいの？避難情報、警戒レベルを確認。昨年より水害、土砂災害について市町村が出す避難情報と国や都道府県が出す防災気象情報を5段階に整理しお伝えしています。町では様々な情報をもとに避難情報を発令することから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が同時に発令されるわけではありませんが、自主的な避難行動をとる際の参考にしてください。避難情報は広報無線やテレビのデータ放送、登録制の町防災メールなど様々な手段で収集できるように準備しておきましょう。防災気象情報、警戒レベル相当情報、国土交通省、気象庁、都道府県が発表。これらは住民が自主的に避難行動を取るために参考とする情報です。警戒レベル5相当情報、氾濫発生情報、大雨特別警報等。警戒レベル4相当情報、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報等。警戒レベル3相当情報、氾濫警戒情報、洪水警報、大雨警報等。表、避難情報等。表の説明、警戒レベル、避難行動等、避難情報等の順に読みます。警戒レベル5、避難行動等。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。避難情報等、災害発生情報、市町村が発令、中1、災害が実際に発生していることを把握した場合に、 可能な範囲で発令。中終わり。警戒レベル4。全員避難。速やかに避難先へ避難しましょう。避難所までの移動が危険と思われる場合は、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。避難勧告、避難指示、緊急、市町村が発令。中2、地域の状況に応じて緊急的または重ねて避難を促す場合等に発令。中終わり。警戒レベル3、高齢者等は避難。避難に時間を要する人、高齢の方、障害のある方、乳幼児等とその支援者は避難をしましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。避難準備、高齢者等避難開始。市町村が発令。警戒レベル2、避難に備えハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。洪水注意報、大雨注意報等、気象庁が発令。警戒レベル1、災害への心構えを高めましょう。早期注意情報、気象庁が発令。表終わり。どう行動したらいいの？避難行動判定フローを確認。避難を避難所に行くことと思っていませんか？自宅の2階に移動する、親戚宅へ身を寄せる、これも難を避ける避難行動です。災害の危険が迫ったら、迷わず速やかに避難行動をするのが鉄則ですが、ご家庭ではどんな避難行動が適切か考えてみましょう。また町では、新型コロナウイルス感染症に備え、避難所の感染予防対策に努めていますが、避難所への避難の際は、マスクや体温計なども持って避難しましょう。マスクと体温計のイラストがあります。図、あなたが取るべき避難行動は、避難行動判定フロー。図の説明。はい、いいえに分かれる3つの流れがあります。流れに沿って説明します。スタートはすべて、ハザードマップで自分の家に丸をつけてみましょうで始まります。丸1、家がある場所に色が塗られていますか？いいえ。色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や、崖のそばなどにお住まいの方は、必要に応じて避難してください。2、家がある場所に色が塗られていますか？はい。災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。例外。浸水の被害があっても、1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する高さよりも高いところにいる。場合は自宅で安全確保をすることも可能です。ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？いいえ。警戒レベル4が出たら町の避難所や自宅の2階等に避難しましょう。3、家がある場所に色が塗られていますか？はい。災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はい。警戒レベル3が出たら、町の避難所や、自宅の2階等に避難しましょう。図終わり。水防の現場から、新潟県十日町地域振興局地域整備部長丸山和弘様。上半身の写真が載っています。昨年10月の台風第19号では、信濃川の中上流域の広範囲において大雨となり、当管内においても 信濃川や清津川などで大きな洪水が発生しました。特に信濃川では記録的な大洪水となり、家屋の浸水や堤防の決壊など大きな被害が生じました。県では現在、信濃川の本支川において、護岸や堤防などの災害復旧工事を進めているところであり、特に信濃川本線につきましては、今後の浸水被害の防止等を図るため、堤防かさ上げ等の河川改修も重点的に行うこととしております。これにより、信濃川の河川改修の事業期間は大幅に短縮され、沿線の皆様の暮らしにおける安全と安心が早期に向上されていくものと考えております。近年、頻発・激甚化する洪水をはじめとする自然災害に対しましては、命を守ることが最優先であり、このためには日頃より住民の皆様一人一人が避難の備えをしておくことが大変重要です。いざという時に円滑な避難をしていただくためにも、家族ぐるみで新潟県防災アプリをスマートフォンに入れていただいたり、マイタイムラインを親子一緒に作成するなどして、これから迎える出水期を前に、避難に対する日頃からの備えを万全にしていただきたいと思います。津南町消防団長、滝沢光春様。上半身の写真が載っています。常日頃、町民の皆様には、防火・防災にご協力をいただき、誠にありがとうございます。消防団は出水時、水防団として活動を行いますが、例年、梅雨入り前に、管内関係者とともに、信濃川沿岸を巡視し、水防倉庫内の点検を実施し、さらに水防訓練では、木流し工法、改良土のう積み工法等を修練し、災害に備えております。昨年の台風第19号の際、津南全域に同時多発した災害を経験し、情報共有と開示の大切さを痛烈に感じ、団員の安全確保の重大さを深く心に刻みました。時節はすぐそこに到来いたします。自分で、家庭で、地域で、水に備えていきましょう。
6から7ページ。地域観光づくり課、DMO 推進室、緊急リポート。見えないコロナウイルス。でも見えてきた経済への影響。世界ではこれまでに経験したことのない大規模な都市封鎖が行われ、人々の移動や経済活動は止まっています。感染防止の観点から、津南町でも経済活動の自粛を余儀なくされています。経済活動が制限されていることでどれくらい影響があるのか。コロナウイルスによる影響は、様々なところに出ていると感じますが、影響があるの一言で済ますのではなく、より具体的にどういった影響があるのか、今回の影響を最も受けた宿泊業の中で、実際にニューグリーンピア津南、以下 NGP 津南さんに協力いただき、可視化し、昨年の3月、4月期と今年の同時期について比較してみました。ここで注目いただきたい点が2つあります。1つ目は、燃料や食材料など経費の約半分は町内から仕入れを行っていること。そして2つ目は、その関係業者が実に40社に上るという点です。特に緊急事態宣言が発令された4月は1ヶ月間休館したため、経費もほぼ0円でした。すなわち見方を変えると、町内の業者さんにとっても、全く NGP 津南の売り上げが発生しなかったということになります。昨年と今年の3月、4月分を比べると、その額は約3500万円。つまりは、 町内にそれだけお金が落ちなかったということになります。ですが、経済損失という意味では、これで終わりではありません。これはあくまでも、NGP 津南と仕入れの関係にある町内の事業者の間だけの話です。その事業者がさらに取引先として原材料などを町内で調達している場合は、さらにその下にいる事業者へもお金が流れないことになります。今回は規模が大きいことだけに、町内の様々な企業や個人の皆さんにも影響が出ています。4月号のアンケートの結果をご覧ください。図1。宿泊にかかる経費の相関図、ただし人件費は含まず。図の説明。NGP 津南の昨年と今年の3月から4月期のお金の流れを大まかに表した図です。まず昨年です。収入は旅行者の宿泊代金です。支出では約9000万円の経費支出があり、町外企業への支払いが約4935万円、町内企業への支払いが約4065万円です。その内訳を読みます。修繕費用約65万円、広告宣伝費約96万円、新聞やお土産などサービス費約77万円、備品などの消耗品約46万円、通信運搬費約24万円、車両や施設にかかる燃料などの費用約930万円、リース料約67万円、衛生費約696万円、食材の仕入れ約907万円、飲料の仕入れ約867万円、その他雑費約290万円。次に今年です。同様に3月から4月期の経費支出は約920万円で、町外企業への支払いが約433万円、町内企業へは約487万円です。内訳を読みます。修繕費用約19万円。新聞やお土産などサービス費約12万円。備品などの消耗品約7万円。通信運搬費約4万円。車両や施設にかかる燃料などの費用約292万円。リース料約9万円。食材の仕入れ約59万円、飲料の仕入れ約53万円、その他雑費約32万円。図終わり。どれくらい経済損失があるかを客観的に推し量る指標に、域内循環率というものがあります。次ページをご覧ください。地域経済循環マップで、経済の流れを大まかに把握。図2をご覧ください。これは地域経済分析システム、リーサスという政府が経済産業省と共同して開発したもので、市町村レベルで経済の流れが大まかにわかる優れたツールです。どなたでも利用できます。興味のある方はぜひホームページをご覧ください。この図によると、平均して 86.8% がまた町内にお金が回り、残りは町の外へ出て行ってしまうということを表しています。図2。地域経済循環図2013年。指定地域新潟県津南町。地域経済循環図グラフ。リーサス地域経済分析システム。図の説明。地域内での分配、所得と支出と生産、付加価値額の3つが循環することを表した図です。所得からの支出417億円のうち、地域内を循環して 所得への分配として還流するのは362億円。地域経済循環率 86.8% と丸囲みの白抜き文字で書かれています。図終わり。この図をもとに NGP 津南から支払われたお金が再び津南の中を循環する金額について計算をしてみます。経済波及効果算出式。域内経済循環率 86.8% 2013年。町内への経済損失額。図1より。4065万円マイナス487万円イコール3578万円。そのうち町内へ循環する額。3578万円かける 86.8% イコール約3105万円。そのお金がさらに町内へ循環する額。3105万円かける 86.8% イコール約2695万円。3578プラス3105プラス2695イコール9378万円の経済損失、地域内乗数効果があると言えます。つまり、NGP 津南一つを例にとっても、たった2ヶ月で、しかも人件費を含めれば、1億円を超える額が、町内にお金が回るはずだったものが、経済損失となってしまっているのです。また、こういった宿泊にかかる経済損失だけでなく、町内の飲食店からも、まさかこれほど売り上げが落ちるとは、こんなにも町外からのお客さんが多かったということが、改めてよくわかったといった声も聞かれました。同じく上の式に当てはめて考えれば、損失が損失を生んでいるというのをご理解いただけるのではないでしょうか。テイクアウトでお店を応援、エール。合言葉は、津南エール飯。各飲食店では、3つの密を避けるため、また県の休業要請に従い、店内での飲食を見合わせるお店がほとんどでした。その代わり、お店の味を手軽にお家で楽しめるテイクアウト、持ち帰りや出前を始めたり、持ち帰りメニューを開発するなど工夫しています。そんな飲食店の取り組みを応援する企画、それが4月20日号の広報誌と一緒に配布した、ハッシュタグ津南エール飯企画です。津南町も各飲食店でどういった料理が持ち帰りできるのか、あるいはされているのかを SNS にハッシュタグ付きで投稿することにより、情報を拡散し、より他の人の目に留まりやすくする効果があります。町内の飲食店はそういったホームページなどを持ったお店は少ないため、お店のアピールにもつながり、一石二鳥です。津南町商工会、津南町観光協会と連携し、町ではテイクアウトを実施しているお店を一覧にしました。ご活用ください。ハッシュタグ津南エール飯で検索。QR コードがついています。QR コードを読み込んでください。写真。あなたの投稿がお店の応援に、町の力になる。写真の説明。出前、テイクアウトプロジェクトのチラシの写真です。ハッシュタグ、津南エール飯と大きな見出しがあります。そのバッグに、屋外でタイガーマスクのような覆面をつけ、メガネを曇らせながら、腕まくりでラーメンを食べる男性が大きく写っています。写真終わり。囲み。コロナ禍の影響を調べていく過程で、観光の裾野の広さが見えてきました。逆に言えば、観光を使って地域を元気にするという観光地域づくりの意義を再認識することとなりました。こうした状況を踏まえて、津南町の地域経済を元気にするために、 観光に何ができるのか、DMO 推進室として考えていきます。町も新制度や事業者のニーズを把握し、安心できる支援策を講じていきます。観光地域づくり課までご相談ください。観光地域づくり課、電話 765-5454。囲み終わり。8ページ。特別定額給付金。給付対象者及び受給権者。給付対象者は基準日、令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されているもの。受給権者はそのものの属する世帯の世帯主。給付額。給付対象者1人につき10万円。申請方法。町から受給権者、世帯主、宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを同封の返信用封筒に入れて町役場へ郵送し申請する。またはオンラインによる申請。マイナンバーカードを所持する世帯主の申請のみ。給付方法。受給権者、世帯主の指定口座に申請記載の世帯人数分の給付金を振り込みします。申請受付期間。オンライン。5月11日から8月10日。郵送。5月18日から8月17日。給付金の振り込み開始日。オンライン。5月14日木曜日。郵送。5月20日水曜日。申請を受理した後、順次指定口座へ振り込みます。申請受付から振り込みまで7から10日ほどかかります。その他、郵送申請時に必要な書類等。1、特別定額給付金申請書。2、振込先口座の確認書類の写し。口座名義等を正確に確認する必要がありますので、通帳の1ページ目やキャッシュカードの写しを添付してください。代理申請を行う場合は、代理人の本人確認の写しを添付してください。世帯主本人が申請する場合は、本人確認書類の添付は省略することができます。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 765-5454。子育て世帯への臨時特別給付金。令和2年4月分、3月分を含むの児童手当、本則給付の受給者の方に支給します。対象児童1人につき1万円です。実施主体は令和2年3月31日時点での居住市町村特別区含むです。令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当、本則給付を受給する世帯、0歳から中学生のいる世帯に対する臨時特別給付金一時金です。手続きの流れ。1、給付金の案内チラシ、希望しない場合等の申し出書を送付します。2、希望しない場合等のみ、申し出書を返送してください。3、児童手当登録銀行口座等へ振り込みます。その他、公務員の場合は申請が必要になります。所属庁、庁は庁舎の庁が支給対象者であると証明した上で、町に申請書を提出してください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。
9から11ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版、大きく暮らし、イベント、募集に分けられています。暮らし、4項目と囲み記事が1項目あります。1、 中小企業者に対応した県制度融資。新潟県では新型コロナウイルス感染拡大により経営への影響を受けた中小企業に対応した制度融資を実施しています。新型コロナウイルス感染症対応資金、5月1日取扱開始。対象者、新型コロナウイルスの影響で売上高等が減少し、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業者。融資限度額、3000万円、既存借り入れとは別枠。利子補給、次の要件を満たした場合、3年間無利子、売上高等減少。1、個人事業主、事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る、5% 以上の減少。2、小中規模事業者、1を除く、15% 以上の減少。保証料減免、次の要件を満たした場合、保証料ゼロ、または2分の1、売上高等減少。1、個人事業主、事業性のあるフリーランス含む小規模に限る、5% 以上の減少。2、小中規模事業者、1を除く、15% 以上の減少。3、小中規模事業者、1を除く、5% 以上の減少。1および2の方は0、3の方は2分の1負担。融資期間、10年間、据え置き5年以内。取扱期間、5月1日金曜日から12月31日木曜日。12月31日までに保証申し込みを受け付けたもので、かつ令和3年1月31日までに融資実行されたものが対象です。お問い合わせ、各金融機関、中小企業金融相談窓口、電話 025-285-6887、新型コロナウイルス感染症対策特別融資、3月23日拡大。対象者、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上減少などの損害が生じている、または今後の資金繰り等に支障をきたす恐れがある中小企業者。融資限度額、3000万円が5000万円に拡充。金利、年 1.15% から年 1.75%。自然災害と同等、4段階の金利設定。融資期間、7年以内、据え置き2年以内が、10年以内、据え置き3年以内に延長。取扱期間、3月23日月曜日から、令和3年3月31日水曜日。この特別融資は、売上減少の程度は問いません。県制度融資の元金返納猶予期間延長、4月21日開始。借り入れ者である中小企業者からの申し出により、県制度融資の元金の返済を最長6ヶ月間から最長1年まで猶予できるようになりました。2、新潟県勤労者生活安定資金貸付金制度。新潟県では、自己の責任によらない理由で離職した方、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方等に対して、定理で生活資金等の貸し付けを行っています。ご希望の方は、取扱金融機関である、新潟県労働金庫本店支店の窓口にご相談ください。事故の責任によらない理由で離職した方のための貸付金。事故の責任によらない理由で離職し、 給食活動中または職業訓練を受講中の方で、雇用保険の失業給付を受けるための要件を満たしている方の生活資金、雇用保険失業給付を受けるまでのつなぎ資金等を定理で融資、融資額10万円以上50万円以内、金利年 1.70% 固定金利、求職者が公共職業訓練を受講するための貸付金、就労意欲のある長期離職者や短期時間労働者、主婦等に対し、公共職業訓練を受講するための教育資金等を定理で融資、融資額10万円以上50万円以内、金利年 1.70% 固定金利、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のための貸付金、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少となった方に対し生活に必要な資金を定理で融資、融資額10万円以上30万円以内、金利年 1.70% 固定金利、融資のご相談受付窓口、新潟県労働金庫十日町支店、電話 757-8300、 お問い合わせ新潟県産業労働部仕事定住促進課、電話 025-280-5260。 3. 人権相談委員を紹介します。4月1日付で小林幸恵さん、船山が法務大臣から新たに人権擁護委員に委嘱されました。また平成14年から6期18年にわたり人権擁護委員として活躍されました渡辺俊さん、反口が3月末で退任されました。長年のご活躍に法務大臣から感謝状が贈呈されました。4月以降は山田隆一さん、足ヶ崎、高橋よし子さん、12の木、本山さとしさん、ソリ、小林幸恵さん、船山の4名で人権活動をいたします。6月1日は昭和24年に人権擁護委員法が施行されたことを記念する人権擁護委員の日です。十日町地域の人権擁護委員協議会では人権擁護委員の日にちなんで各地で啓発活動を行います。人権擁護委員は人権問題に関するあなたの町の相談パートナーとして人権啓発や人権相談を行っています。相談は随時受け付けていますので、悩み事のある方はお気軽に何でも相談してください。相談は無料で秘密は固く守られます。今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため6月4日木曜日に役場で予定していた特設人権相談は中止となりました。お問い合わせ税務町民課町民班、電話 765-3113、 新潟地方法務局十日町支局、電話 752-2575。 写真が2枚あります。1、法務大臣からの感謝状を受け取る渡辺俊さん。2、4月から委嘱された小林幸恵さん。写真の説明、関係者から委嘱状を受け取る小林さん。写真終わり。4、長岡労働相談所休日労働相談会。労働に関する様々な悩み事について社会保険労務士及び労働相談所職員が相談をお受けします。相談は無料で秘密は固く守られます。日時6月27日土曜日、 午後1時から4時30分。相談方法。電話による相談のみ。面談相談は行いません。その他、平日、月曜日から金曜日、祝祭日、年末年始除く、午前9時から午後5時も職員による労働相談を行っていますのでご利用ください。弁護士相談や産業カウンセラーによる相談も1回無料で受けることができます。要予約。お問い合わせ。新潟県長岡労働相談所。電話0258-37-6110。囲み記事。新型コロナウイルス感染症対応にかかる十日町地域消防本部からのお願い。多くの住民を守る救急隊員であることを念頭に、救急隊員が感染しないを基本とし、目の前の傷病者の救命を第一としつつも、次の傷病者のためにも欠かすことのできない救急隊員等の安全性の確保のためにご理解とご協力をお願いいたします。火事救急は119番通報をお願いします。救急車を要請する場合のお願い。1、救急車を要請する場合、通常お聞きする内容に追加して次の事項をお聞きします。発熱、息苦しさ、だるさ、味覚、嗅覚障害、感染症状がある方との生活等。2、電話で胸骨圧迫、心臓マッサージのやり方を指導する場合があります。その場合、傷病者が感染していると、心臓を押した際の呼気からウイルスが放出され、周囲の方が感染する危険がありますので、以下の事項をお願いする場合があります。窓の開放、換気扇等の使用など、室内の換気、傷病者の口元を布やタオル、もしくはマスクなどで覆う。救急隊等からのお願い。救急隊等は、新型コロナウイルス感染症対策として、出動する際は写真のような感染防護服を着用しています。また、これらの装備完了後に出動するため、通常の救急出動より多少の時間を要しますので、ご理解をお願いします。すべて新型コロナウイルス感染疑いの傷病者として対応しているわけではありません。救急車は119番の通話中でも、出動準備が整った段階で直ちに出動します。写真、感染防護服のイメージ。写真の説明。フード付きつなぎ服のような形をした感染防護服を着て立っています。帽子、ゴーグル、マスク、手袋を身につけ、靴カバーを履かせた靴を履いています。写真、終わり。囲み記事、終わり。イベント。大地の芸術祭、越後つまりアート、トリエンナーレ、2021。2021年夏に、大地の芸術祭、越後つまりアート、トリエンナーレ、2021が開催されます。新型コロナウイルスの影響で、イベント等が中止されておりますが、大地の芸術祭実行委員会事務局では、収束することを前提に準備を進めております。芸術作品の誘致に興味のある地区、集落、団体等はご相談ください。お問い合わせ、観光地域づくり課、商工観光班、電話 765-5454。 募集。令和3年4月採用、津南町職員資格免許職募集。1、職種及び採用予定人員、括弧1、保育士3名程度、看護師、医療技術職にかかる募集は6月5日号、一般事務 土木技師にかかる募集は、7月5日号お知らせ版に掲載予定です。2. 受験資格括弧1昭和60年4月2日以降に生まれたもので、保育士の資格を有する者、または令和3年3月31日までに同資格取得見込みの者、括弧2次のいずれかに該当する者は受験できません。日本の国籍を有しない者、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者、津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3. 試験日時及び会場。括弧1第一次試験。1対象者保育士の受験申し込み者。2期日7月12日日曜日。3試験場津南町役場。4試験の方法。あ教養試験。公務員として必要な一般的知識及び知能について択一式による筆記試験を行います。高校卒業程度の内容で行います。い専門試験。専門知識及び能力について択一式による筆記試験を行います。う性格特性検査。職務及び職場への適応性について択一式による検査を行います。中教養試験及び専門試験の科目別の出題分野は次の通りです。教養試験。時事、社会、人文、自然に関する一般知識及び文章理解、判断、数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題。専門試験。社会福祉、児童家庭福祉、社会的用語を含む、保育の心理学、保育原理、保育内容及び子どもの保険、精神保険を含む。5、合格発表。7月下旬に決定し、受験者全員に結果を通知します。括弧2、第二次試験。1、対象者、第一次試験合格者。2、期日等、8月下旬に津南町役場で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第対象者に通知します。4、受験申し込み期間及び場所。括弧1、申し込み期間。5月21日木曜日から6月12日金曜日。中1郵送の場合は6月12日筆着分まで受け付けます。中2持参の場合は平日月曜日から金曜日祝祭日除くの午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。括弧2、申し込み場所、津南町役場、総務課。5、受験手続き。括弧1、申し込み書の請求先、津南町役場、総務課、総務班、郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母、585番地、電話 025-765-3112、 内線 222。 津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。受験申し込み書に 所要事項を記入、押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、他に2枚を添付して提出してください。括弧3、その他、不明な点は津南町役場総務課総務班、電話025-765-3112、内線222までお問い合わせください。
12から13ページ、国保だより、お問い合わせ、給付の制度について、福祉保健課保健班、電話765-3114、保険料について、税務町民課税務班、電話765-3113、国民健康保険料等の引き上げについて、平成30年度の国民健康保険制度改革により、県が市町村とともに国保の運営を担っています。新制度では、県から示された国保事業費納付金を県に対して支払い、町の保険給付費の支払いに必要な費用は全額県から交付されるという仕組みとなっています。津南町の国民健康保険料は、保険加入者の負担を軽減するため、町の一般会計や国保基金から繰り入れし、一人当たり保険料を据え置いてきました。しかし、医療の高度化による医療費の増加や国保加入者の減少による保険料収入の減少、平成30年度からの新制度により、国から一般会計からの繰り入れについて削減・廃止の方針が示されたことや、基金残高の減少により、保険料を据え置いたまま財政運営を行うことが非常に難しくなっています。昨年度も引き上げをさせていただきましたが、令和2年度も引き上げをお願いすることとなりました。一人当たりの年間保険料について、医療・後期分は3000円ずつ、介護分は1500円の引き上げとなります。新制度により、今後急激な負担増とならないようにするための措置となります。引き続き財政の安定化に努め、保険料の引き上げ幅を最小限にするよう努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。令和元年度国民健康保険料、医療分保険料58,000円、後期高齢者支援金分保険料19,500円、介護分保険料23,300円、引き上げ後、令和2年度国民健康保険料、医療分保険料61,000円、後期高齢者支援金分保険料22,500円、介護分保険料24,800円。介護保険料の軽減が拡充されます。令和2年度の介護保険料については、平成27年度より第一段階で行っていた低所得者に対する保険料軽減を拡大して実施します。内容としては、第一段階から第三段階の方の保険料について軽減を拡大し、保険料を引き下げます。具体的な保険料額については、別表をご覧ください。表、令和2年度の所得段階と保険料。表の説明、所得段階、対象者、年間保険料の順に読みます。第一段階、本人が生活保護受給者または老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下、23,040円、基準額 ×0.3。第二段階、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下、38,400円、基準額 ×0.5。 第3段階、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超、53,760円、基準額 ×0.7。 第4段階、本人が住民税非課税、世帯に課税者がいる、かつ本人年金収入等80万円以下、69,120円、基準額 ×0.9。
第5段階、本人が住民税非課税、世帯に課税者がいる。かつ、本人年金収入等80万円超、76,800円、基準額。第6段階、本人が住民税課税かつ合計所得120万円未満、92,160円、基準額かける 1.2。 第7段階、本人が住民税課税者かつ合計所得120万円以上200万円未満、99,840円、基準額かける 1.3。 第8段階、本人が住民税課税者かつ合計所得200万円以上300万円未満、115,200円、基準額かける 1.5。 第9段階、本人が住民税課税者かつ合計所得300万円以上、13,560円、基準額かける 1.7。 表終わり。後期高齢者医療制度の保険料について、後期高齢者医療制度を運営するための費用は公費負担のほか、被保険者の納める保険料と若い世代からの支援金により賄うこととされています。年々一人当たりの医療費が増加する中で、高齢者人口の拡大により若い世代からの支援金の割合は縮小しており、これまでの保険料率では財源不足が見込まれることから、令和2年度から保険料率の引き上げを行います。平成30・31年度保険料率、均等割額36,900円、所得割率 7.40%。 引き上げ後、令和2・3年度保険料率、均等割額40,400円、所得割率 7.84%。 保険料の決まり方、年額保険料は被保険者が等しく負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計です。前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で付加します。年間保険料額の計算式。所得割額、前年中の総所得金額等マイナス基礎控除額33万円、かける所得割率 7.84% プラス均等割額一人当たり40,400円イコール年間保険料額100円未満切り捨て、限度額64万円、一人当たりの保険料付加限度額は令和2年度以降、62万円から64万円に引き上げとなります。新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。支給対象者、次の1から4のすべてに該当する方。1、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の加入者。2、勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり、感染が疑われる方。3、感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方。4、労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。対象期間、令和2年1月1日から9月30日までの間で、労務に服することができない期間、ただし入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月間まで。今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります。手続き、申請場所。対象に該当する方は、福祉保健課保健班へご連絡ください。 詳しい申請方法等をご案内させていただきます。申請書は4枚あり、本人が記入するだけでなく、勤め先、療養にかかった医療機関からも記入いただく必要があります。申請書はホームページよりダウンロード可能ですので、事前にご確認ください。傷病手当金支給額の計算式。1日あたりの支給額、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額割る就労日数、かける3分の2。なお、期末勤勉手当、賞与は除く。かける支給対象となる日数、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数、なお当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く、イコール支給額。14ページ、生き生き大好き津南町、虫歯予防でウイルス予防。今月は小林明日香保健師。新型コロナウイルスの感染症予防で、皆さんが外出を控えた生活となっていることと思います。大人も子供も家にいるとついつい間食が増え、最近体重が増えてきたという方はいませんか？それは体重の問題だけではありません。外出制限によるストレスや生活習慣の乱れ、体重増加で口の中の健康にも影響が出ているかもしれません。口の中に磨き残しや食べかすが残ると、歯垢、プラークになります。歯垢、プラークは細菌の集まりです。歯垢、プラークには、気管支炎や肺炎などの発症に関わる肺炎球菌やインフルエンザ菌のほか、重篤な感染症の原因となる細菌も含まれています。日頃から口の中を清潔に保つことは、口からの細菌やウイルスの侵入を防ぐことにつながります。手洗い、うがいとともに、歯磨きも感染症予防に有効です。6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。この機会に家族でお口の健康について考えてみませんか。歯周病、虫歯から歯を守る3か条。その1、正しい歯磨き。歯ブラシは鉛筆のように軽く持ちます。1箇所につき20回を目安に、軽い力で細かく動かします。磨き残しを防ぐため、磨く順番を決めましょう。磨き残しやすい場所。歯と歯の間。歯と歯茎の間。奥歯の噛み合わせ面。前歯の裏。歯並びの悪いところ。歯ブラシを立てて毛先をしっかり当てて磨きます。隙間をきれいにするために、歯間ブラシ、デンタルフロス、糸ようじも活用しましょう。その2、良い生活習慣。不規則な生活習慣は、歯周病や虫歯の発症につながります。食事、規則正しく栄養バランスの良い食事をとりましょう。休養、十分な睡眠とストレス解消を心がけましょう。運動、自分に合った運動を見つけて続けましょう。禁煙。禁煙は歯周病の予防、治療の最も有効な対策の一つです。新型コロナウイルス感染症の予防にもなりますね。その3、定期的な歯科検診。かかりつけの歯科医院はありますか？口のトラブルの予防と早期発見、早期治療のために歯科検診はとても重要です。成人のための歯周病検診。津南町では成人のための歯周病検診を実施しています。対象、40歳、50歳、60歳、70歳、令和3年3月31日年齢の町民。期間、今年度対象の方は、令和3年2月末までに検診を受診ください。個別に随時案内を送付いたします。費用、検診の費用はかかりませんが、その後必要となった治療は通常の歯科診療となります。方法、 案内通知と受信券が届いた方は、下記の歯科医院にお申し込みください。津南デンタルクリニック、村山歯科医院、中島デンタルスタジオ。
15ページ。望まない受動喫煙をなくすために。今月は滝沢琴音保健師。世界禁煙デー5月31日。禁煙週間5月31日から6月6日。令和2年4月より望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法は次の変更内容の通り改正されました。これにより、多くの人が利用するすべての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。法改正で4月から変更になった内容。1、多くの施設において原則屋内禁煙に。多くの利用者がいる施設、旅客運送事業船舶、鉄道、飲食店等の施設において、原則屋内禁煙となり、違反すると罰則の対象となることもあります。また、学校、病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機については、禁煙、敷地内禁煙となります。なお、津南町においては、津南町役場、津南病院、学校、保育園、文化センター、総合センター、保健センターがすでに敷地内禁煙になっています。イラスト、禁煙マークのイラストです。イラストの説明、円の中央にタバコと煙が描かれています。左斜め上から右下にかけて、斜めの線が入っています。イラスト終わり。2、屋内において喫煙が可能となる各種喫煙室があります。施設における事業の内容や経営規模への配慮から、施設の種類、場所ごとに喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。先イラスト参照。イラストが3枚あります。1、喫煙可能室。喫煙が可能。飲食等可能。イラストの説明。四角い囲みの中に、ナイフ、フォーク、タバコと煙が書かれています。2、加熱式タバコ専用室。加熱式タバコに限定。飲食等可能。イラストの説明。四角の囲みの中に、ナイフとフォーク、加熱式タバコと煙が描かれています。3、喫煙専用室。喫煙が可能。飲食等不可。イラストの説明。四角い囲みの中に、タバコと煙が描かれています。イラスト終わり。3、喫煙室には必ず標識が掲示されます。喫煙可能な設備を持った施設には必ず先のような指定された標識の掲示が義務付けられています。標識のイラストが4枚あります。施設に喫煙室があるかなと思ったらこの標識が目印です。1、喫煙可能室あり。喫煙には加熱式タバコを吸うことが含まれます。2、喫煙目的室あり。喫煙には加熱式タバコを吸うことが含まれます。3、加熱式タバコ専用喫煙室あり。4、喫煙専用室あり。喫煙には加熱式タバコを吸うことが含まれます。イラストの説明。いずれも禁煙マークとセットでそれぞれを示すイラストが書かれています。イラスト終わり。4、 20歳未満の方は喫煙可能エリアへの立ち入り禁止に。20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは従業員を含め一切の立ち入りが禁止となります。イラストの説明。円の中に人のイラストとアンダー20の文字が書かれ、左上から右下に斜線が引かれています。イラスト終わり。受動喫煙による健康への影響。受動喫煙による健康への影響として、肺がん、虚血性心疾患、心筋梗塞、狭心症など、脳卒中、乳幼児突然死症候群のリスクが高まることが分かっています。タバコの煙には、約5300種類もの化学物質が含まれており、その中にはニコチン、一酸化炭素、シアン系水素などの有害化学物質や PM2.5 という大気汚染物質も含まれています。また、タバコの煙は主流煙より副流煙の方がニコチン、一酸化炭素などの有害物質が多く含まれています。喫煙者の方は、周囲の人の受動喫煙による健康への影響も考慮して、家族、友人など周囲の方々の健康を守れるよう配慮しましょう。16ページ、地域おこし協力隊だより。中津地区担当、照井あさみさん。照井さんの顔写真が載っています。はい、こんちょ。5月に入り、一気に町や畑が賑やかになってきたように思います。最近は暗いニュースばかりで嫌になってきておりますが、トラクターの音や新緑に染まっていく町内を見ることで癒されております。さて、今回の一件で今まで希薄になっていたご家族、ご親戚、ご友人とも連絡を取り合った方は多かったのではないでしょうか。コミュニケーション方法が様々なこの時代、皆様の慣れ親しんだものだけでなく、新しいものにチャレンジしてみるのもおすすめです。例えば、スマホに変えた方でしたら、LINE やテレビ電話をしてみる。また、久しぶりに手紙を書いてみるというのもいいかもしれません。自分の字で書いた手紙は、メールなどの文章とは違い、その方の個性や性格などが伝わってくるように思います。実際、私も毎月書かせていただいている ILOVE405 も手書きで作らせていただいておりますが、お会いしたことのない方も、なんとなくどんな人間なのか感じていただけていると思っております。緊急事態宣言のため、楽しみにしていたお祭りやひまわり広場、カラオケの集いなど、イベントがすべて中止になってしまった今、すぐに皆様にお会いできることは叶いませんが、何らかの形で皆様と交流をしていきたいと考えています。その中で一つご報告がございます。私、中津地区地域おこし協力隊の事務所が近々中津保育園に移転できることとなりました。移転日時はまだ決まっておりませんが、移転完了の際は改めてご報告したいと思いますので、その際はぜひ足をお運びいただけましたら嬉しいです。こんなご時世ではございますけれども、人と人との距離が近い津南町に来て、私は今安心して毎日を過ごさせていただいております。東京や千葉にいる家族、友人、知人を思うと心配ではありますが、この一件が落ち着きましたら津南町に招待し、羽を伸ばしてもらいたいと思っております。そのためにも手洗いや人との距離、3密を避けるなど、しっかり感染症対策をし、健康的な生活を送るよう頑張りましょう。ちなみに私は、バナナとラジオ体操第1から第3までを毎日続けています。皆様の健康対策は何ですか？ぜひ、無理せずに畑仕事など、体を動かして、体調管理にお気をつけください。 それではまた。農業の豆知識 LINE を活用した農業情報の提供。アグリ情報つなぎに登録しましょう。スマートフォンの普及に伴い、 SNS ソーシャルネットワーキングサービスの利用者も年々と増加しています。農業においてもスマート農業という言葉がよく聞かれ、スマホやタブレットで圃場の管理や労働時間の管理、ドローンによる肥料散布、自動走行トラクターなど、全国的にスマート農業への取り組みが少しずつ進んでいます。また新型コロナウイルスが世界各国へ感染拡大し、収束の見通しがつかず、人と人との接触が制限され、農業においても現場指導や情報交換の場が必要不可欠ですが、人との接触は制限せざるを得ない状況となっています。そこで LINE を活用して、より早い有益な農業情報を発信提供しますので、 QR コードにより登録をしましょう。アグリ情報つなん QR コードが載っています。情報提供する主な内容、気象情報、農業技術情報管理対策、研修会等の開催案内、新型コロナウイルス関連の支援対策、国、県、町の補助事業、その他農業関係の緊急情報など。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115、 写真の説明、左手でスマートフォンを持ち、LINE の画面を右手で操作しようとしています。写真終わり。17ページ。津南の文芸。短歌。砂丘。ドアの音、足音聞こえ、孫来たる。部屋の空気が桃色になる。ドアの音、足音聞こえ、孫来たる。部屋の空気が桃色になる。北村雅子。寒い夜、つい手が伸びるお茶お菓子。いつしか我の腹丸くなる。寒い夜、つい手が伸びるお茶お菓子。いつしか我の腹丸くなる。小島佳代子。拍子木と子らの歌声響きくる、豊作願う伝統行事、鳥追いの夜。拍子木と子らの歌声響きくる、豊作願う伝統行事、江村大輔。旗の葉に隣水仙とニラの葉の匂いを嗅いで、ニラの実取りくる。旗の葉に隣水仙とニラの葉の匂いを嗅いで、ニラの実取りくる。石橋敏子。積む雪に押しつぶされし、いちご苗、日増しにしっかり立ち上がりたり。積む雪に押しつぶされし、いちご苗、日増しにしっかり立ち上がりたり。津畑恵子。憧れし雪なき冬を過ごしいて、物足りなさもわずかに感ず。憧れし雪なき冬を過ごしいて、物足りなさもわずかに感ず。貝沢恵子。玄関を出ると上りの坂ありて、屋号を上りと皆に呼ばるる。玄関を出ると上りの坂ありて、屋号を上りと皆に呼ばるる。関谷育子。ザス我の懐に絵本持ちている孫の髪の毛甘やかな香り。ザス我の懐に絵本持ちている 孫の髪の毛甘やかな香り、恩田久美子。産休の嫁は赤子の凛乗せて散歩す、屋号を記す地図持ち。産休の嫁は赤子の凛乗せて散歩す、屋号を記す地図持ち。丸山直子。神長家、目立てのみとぎ仕事場の、父の傍らにあわ遊び行き。子供の頃の思い出。神長家、目立てのみとぎ仕事場の、父の傍らにあわ遊び行き。小野寺常世。山深き、あぜに咲きおり片栗の、うつむく花の紫に触れ。山深き、あぜに咲きおり片栗の、うつむく花の紫に触れ。高橋春江。目覚めたり、手足の動き確かめて、ベッドの上で準備運動。目覚めたり、手足の動き確かめて、ベッドの上で準備運動。内山菊。手のしびれ訴える我に、思い切り握ってみようと医師は手を出す。手のしびれ訴える我に、思い切り握ってみようと医師は手を出す。尾身初枝。おはようの言葉が出れば拍手起こる、そんな病院に変わりてほしき。おはようの言葉が出れば拍手起こる、そんな病院に変わりてほしき。滝沢勝恵。彼岸には先祖が泊まりに来るという、その時猫も誘ってきてね。彼岸には先祖が泊まりに来るという、その時猫も誘ってきてね。風巻京子。幾万の若葉のうねり光りつつ、風たわむれて時に乱るる。幾万の若葉のうねり光りつつ、風たわむれて時に乱るる。鈴木彩子。我がうちの自信を常に保ちいて、己の北を求めゆくべし。我がうちの自信を常に保ちいて、己の北を求めゆくべし。萩原光之。調整学園。春が来た、それ、老骨に気合い入れ、新緑の野に旗を耕す。春が来た、それ、老骨に気合い入れ、新緑の野に旗を耕す。中村武子。詐欺いたち、雪にも耐えて、東西の、色恋十尾も池に泳げり。詐欺いたち、雪にも耐えて、東西の、色恋十尾も池に泳げり。島田正幸。俳句。岩菅俳句会。四月。おぼろよや、ほこらを出たき、石狐。おぼろよや、ほこらを出たき、石狐。ふさよし。観客の亡き春場所に潮が舞う。観客の亡き春場所に潮が舞う。都州。湯治場の闇咲くような猫の恋。湯治場の闇咲くような猫の恋。知念を。目ふくふく、季節たがわず目ふくふく。目ふくふく、季節たがわず目ふくふく。見え。春光を身いっぱいに退院す。春光を身いっぱいに退院す。よしじ。一晩で雪国となる奥越後。一晩で雪国となる奥越後。レイコ。 山々を柔らかくして春の雲。山々を柔らかくして春の雲。とし子。春先にしては冷たき別れ道。春先にしては冷たき別れ道。森人。遠目にも川透き通り水の春。遠目にも川透き通り水の春。ひさこ。花鉢を並べ角先話し込む。花鉢を並べ角先話し込む。たえ。日輪の傘に潜れるめかり時。日輪の傘に潜れるめかり時。緑。春の日やゲートボールの音響き。春の日やゲートボールの音響き。ふみこ。
18ページ。病院歳時記。発熱外来にご協力ください。事務長、熱和弘。津南病院では、新型コロナウイルス感染対策の一つとして、また患者様にできるだけ安心して受診いただくために、先月20日から発熱外来を設置しています。発熱や風邪症状のある患者様は、午後から診察させていただき、診察場所も院内の内科外来とは別の場所に設けることで、発熱、風邪の患者様と一般外来の患者様が、時間、場所で一緒にならないようにするためです。緊急を要する患者様や、通院の関係で午後診療が難しい患者様等、事情のある場合は、まず病院に電話でご相談いただければと思います。患者様のご負担にならないよう対応に努めておりますが、ご不便をおかけすることも多々あろうかと存じます。新型コロナウイルスを院内に持ち込まないための措置であり、ご理解、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。年金コーナー、新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除等の臨時特例手続きが開始されています。令和2年5月から今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などで収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額を用いて、国民年金保険料の免除、全額一部、または猶予が可能となる手続きが開始されています。各種申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードいただくか、年金事務所、または役場窓口に設置しています。対象となる方、臨時特例による免除等の申請は、次の2点をいずれも満たした方が対象となります。1、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと。2、令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。対象期間、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話、025-716-0802 税務町民課町民班電話 765-3000 3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーで紹介します。継承略3900日、和久井玲子、12の木1700日、福原幸子、泊まる1600日、保坂義雄、大井平1400日、和久井直次、壇の団地500日、清水由紀子、田中。主な運動、ウォーキング、ラジオ体操、水中運動、水泳、体操ほか。議会コーナー。実施された行事。4月14日、県町村議会議長会議、議長。23日、全員協議会。24日、所管事業令和元年度成果巡視。産業建設常任委員会。5月1日、議会運営委員会。8日、全員協議会。今後予定されている行事。6月5日、十日町地域広域事務組合議会第1回臨時会。10日、議会運営委員会。10日、全員協議会。19ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。親子で楽しくおうち遊びしてみませんか？タップでは様々な年代の方を対象に各種教室を開催していますが、今は新型コロナウイルス感染症予防のため、どの教室もお休みしている状況です。そこで今回は外出自粛の期間が続いている中、親子で一緒に楽しく自宅の近くで楽しめる遊びを紹介します。かかしのケンパ、2人から5人。小石を使った遊びです。地面に図を描き、図を参照。石を投げ入れ、片足飛びなどで進んでいきます。石が入っているマスは飛ばない。一人ずつ行います。スタートから一番手前のマスに石を投げ入れ、入ったらその次のマスから片足で飛びながら進み、3マス横に並んでいるところでは、2マスずつ両足で飛びます。かかしの傘になる部分では、両足でくるっと向きを変え、同じように飛びながら戻り、石を拾ってゴールです。石がマスに入らないことや、バランスを崩してマスから出てしまうとアウトとなり、次の人に交代です。順番が一回りして、また自分の番が回ってきたら、二マス目に石を投げ入れ、同じように行います。全部のマスがクリアできたら終了です。誰が先に終わるか、競争も楽しいです。地域によっては、ルールが違うこともあるようです。インターネットで検索すると、詳しい説明があります。図は、石やチョークで書いてみてください。図の説明。スタートライン、石を投げるところの上部に、縦に片足立ちできる大きさの四角が5つ、その上に丸みを四角につけた半円、その上に底辺を半円につけるように三角形があり、中央がラインで分かれている。下から4つ目の四角の両側に、一つずつ四角があり、全体が山笠姿のかかしに見えます。 つ、終わり。
苗場山麓ジオパーク。隠れた魅力発見したい。タイは創作タイのタイ。科学する縄文、黒曜石のお話。天然の黒いガラス、黒曜石。旧石器時代から縄文時代には黒曜石と呼ばれる割ると非常に鋭利な天然ガラスの石材が石器として利用されています。この苗場山麓でも2万年以上前の旧石器時代やその後の縄文時代で恒常的に使われ続けた石材です。しかし、この黒曜石は、この苗場山麓周辺では採集できません。当時の人々は、一体どこでこの石材を入手して利用していたのでしょうか。黒曜石はどこで取れるのか。信濃川を上流に上り、名称を変えて千曲川をさらに上ると、長野県諏訪地方に日本最大の黒曜石原産地があります。苗場山麓から出土する黒曜石は、その多くがこの信州で採れる黒曜石です。距離的な面や一つの川でつながっているという面からも、信州の産地を利用する要因であったと考えられます。黒曜石原産地は日本中に点在し、現在でも採取が可能です。こうした原生で採れる岩石サンプルと遺跡から出土する黒曜石成石器の成分元素を比較することによって産地を特定できます。この分析により黒曜石が地域を大きく超えて遠い産地のものであることがわかります。この黒曜石が移動する現象を何がしかの人類活動と考え、当時における物資の移動や交換のあり方を考える重要な手がかりになります。縄文の楽しみ方。科学する縄文。黒曜石の産地分析の研究は、今でこそ当たり前のように行われていますが、学史上最初に行ったのは、昭和37年発行の津南町上野遺跡における発掘調査報告書のためです。この苗場山麓地域では、古くから研究の最先端を走っていたことがわかります。このように自然科学を利用した縄文時代の研究では、さまざまなことがわかります。特に当時の人々が移動した実態が反映されるこの産地分析は、人々の生活を理解する上で欠かせません。長距離を移動してまで手に入れていた黒曜石と、それらから道具を作る縄文時代の人々に思いを馳せてみてください。写真。津南町内出土の黒曜石製の矢尻、縄文時代。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。
20ページ、ナジョモン通信。臨時休館のお知らせ。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、5月31日日曜日まで休館とさせていただきます。予定しておりました体験実習も中止となります。また、津南町歴史民俗資料館につきましても、5月末まで休館いたします。6月2日火曜日より開館いたしますが、ご来館の際にはマスクの着用、手指の消毒、人と人との距離を取る等、予防対策にご協力をお願いいたします。状況により休館が延長になる場合は、 広報無線及びホームページでお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ガイドブック用バインダー完成。ジオパークの講座等で活用している苗場山麓ジオパークガイドブック概要編 A4 版をもとに、フィールドに持ち歩き容易な英語版の小冊子ガイドブック実践編を作成しています。現在石落としコース、小滝四つ回りコース、笹場峰大崩壊コース、中条川崩壊コースの4冊が発行され、今後29の全城サイトを作成していく予定です。この度これらを1冊に綴るバインダーが完成しました。ハードカバーの表紙をめくると、ガイドブックの使い方と心構えが記述してあります。バインダーは1冊500円、実践編は各コース1冊250円、4冊まとめて購入すると900円で販売しています。全コースを揃えていくのもよし、好きなコースや自分で撮った写真などを綴っていくもよし、世界に一つしかない自分だけのガイドブックを作ってはいかがでしょうか。ガイドブック実践編の写真が載っています。苗場山麓ジオパーク研究収録第2号、観光のお知らせ。苗場山麓ジオパークの学術奨励事業の報告、大地、自然、歴史文化に関わる論文などを掲載したものです。1冊1000円でお買い求めいただけます。苗場山麓ジオパーク研究収録第2号の写真が載っています。6月の体験実習の日程につきましては、ホームページまたはお電話でご確認ください。ノート縄文の体験実習館、ナジョモン、電話 765-5511。 戸籍の窓。おめでとうございます。出産。桑原真乃は、船山拓也さん、由美さん、滝沢あゆと小下がり、すぐるさん、とも子さん、堀桃香、陣馬下、純也さん、マナさん。末永くお幸せに。結婚。藤木大輔さん、城原。清水幸恵さん、十日町市。涌井俊樹さん、岡。樋口翔子さん、城原。お悔やみ申し上げます。死亡。樋口智井さん、105歳、慶福園中津。中山正吉さん、93歳、泊まる。高橋博文さん、61歳、12の木。石沢昌司さん、62歳、駒帰り。柳沢清さん、83歳、宇の木。涌井寛治さん、71歳、愛吉。渡辺春則さん、79歳、三玉。藤木幸男さん、89歳、中子。涌井孫春さん、92歳、岡。石沢敦子さん、62歳、駒帰り。広報編集室。最近、新型コロナウイルス感染症の関係で、広報無線を流す機会が多かったのですが、聞きやすいと評価してくださる方もいらっしゃって、密かに嬉しく思っています。しかし、実際に自分で聞いてみると、声が大きすぎるなと思うことも多いです。緊急時に放送をすることもあるため、聞きやすい放送ができるように頑張りたいと思います。村山拓也。津南町の人口、5月1日現在、括弧内は前月比。人口9348、括弧マイナス1。男4503、括弧マイナス4。女4845、括弧 プラス3、世帯数3480、カッコプラスマイナス0、転入31、転出22、出生3、死亡13、婚姻1。広報津南ナンバー707、令和2年5月22日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和下船渡保585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ https://www.town.tsunan.niiga.jp/、 電子メール info@town.tsunan.niiga.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南2020年5月20日号を終わります。